足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか涼しになりましたね、急に。
ね、急に涼しになって、ね、なんか、朝とか結構ね、なんか、ちょっと寒いかな、みたいな感じになってきてるから
。風がえらい寒くてね。
そうそう。
もう、秋も近いかな、みたいな、するんですけど。それはそうと、なんか、足立さん。
はいはい。
テレビに出られるそうじゃないですか。
あ、聞きました？
聞きました、聞きました。
聞きましたとか言って。
なんか NFT の専門家として？
まあ一応ね、いろいろこうあるんですけど、うん、ちょっといいですか？これから30分ぐらいその辺の。
あ、いいじゃん。じゃあまあちょっとその辺の、まあ全国ネットの話だからね。
まあまあね。
この話はちょっと番組のまあエンディングでちょっと話してもらうとして。
はい。
まあじゃあ早速とりあえずまずね、仕事やっとかないとね。
仕事。
ニュース行きましょう。私の宣伝は後回しで。そういう感じで。はい。
はい。
今週のニュースは8件です。金融庁は、みずほ銀行とみずほファイナンシャルグループに対し、業務改善命令を出しました。2021年2月から9月の間に、合計7回のシステム障害を発生させたことで、個人、法人利用者に影響を与えたこと、さらに、今後実施するシステム更新で新たなシステム障害が起きないよう管理体制を確保するためとしています。
はい、もうこれね、ニュースであっちこっちでやってるんで、もうご存知かと思いますが、ただ、ひどいっすよね。2月から9月の間に7回って、まあ、ほぼ毎月のようになんか、平均差1ヶ月ちょいで、トラブル起きてるっていう、いや、それって銀行のシステムとしてどうなんよっていうことですよね。まあ、さすがにこうなると、金融庁も黙ってられへんというか、さすがにね、これを放置するわけにはいかないんで、あの手この手でこっから立ち直らせようとするんでしょうけど、いやー、果たしてね、みずほ銀行、まあ、知ってる人は知ってるんですけど、元々がね、こう銀行の合併で、くっついてきたんですけど、その時に、いろいろこうね、それぞれの銀行のベンダーさんがありの、システムがありので、それをくっつけていく時に、まあ、力関係がいろいろあるわけですわな。そうすると、それの関係がうまくいかないと、それぞれの別個のシステムがこうくっついて動いているので、どこが悪いかわからないような状態になっていくということなんで、これね、そう簡単にね、この治るような状況じゃないんじゃないかなと思いますし、まあ、原因が分かったところで果たして本当にそれで治せるのかどうかとか、そこだけで済むのかとか、多分結構ね、根深い問題になるので、これちょっとね、どこまで行くのか、なんかね、怖いような気がします。
NEC は VR や AR を活用した広告の利用を促進するバーチャル広告協会を設立しました。仮想空間を活用したサービスが増えていることを踏まえ、VR、AR を活用した広告を掲出するときの課題や法規制を調査し、参加する企業や団体間でそのあり方を議論するそうです。
はい、まあ、VR、AR ですね、仮想空間とか、現実の空間に、コンピューターの CG とかいろんなものが合わさってこう見えるようなサービスとか、そういうのがどんどんこれから増えていきます。 で、そうなった場合に当たり前なんですが、そこにもね、広告とかいろんなもの出てくるわけです。で、現状だとですね、そこの規制とかっていうのはなかなかこうね、インターネットの規制とかそこら辺の延長になるとは思うんですけど、ただとはいえ、そのウェブサイトを見てるのとは全く違う状態での広告の出し方とか、いろんなことができますし、またその仮想空間の中に、街みたいなものが出来上がってくると、そこの街の中にこう看板がいっぱいできてきたりとかするわけですね。そうすると、リアルの場所以上に、その仮想の世界の広告枠っていうのがめちゃくちゃもう無尽蔵に作れるわけです。極端な言い方をすると。そうすると、そこの中でのいろんな基準とかがすごく曖昧になったり、また全てを見て回るなんていうことはとてもじゃないけどできない状態になってくるので、もう怪しげな広告とかね、いろんなものもごちゃごちゃになってくる可能性がある。だからその前にいろんなところでこのどういう規制をかけていくのか、どんな広告っていうのをこう、運用していくのか、そのあたりやっぱり業界の方がね、こう率先してその辺の基準を作っていかないとなかなかね、これ難しい問題になってくる。これからそういうね、全くこう違う状況になってくるっていうのをやっぱり認識しないといけないんじゃないかなと思います。
Facebook リアリティラボスとアメリカのロチェスター大学の研究チームは、二眼のウェブカメラを使い、3D アバターの表情を忠実かつリアルタイムに再現するシステムを開発しました。マーカーを使わずに、シワや舌などの細かな動きまでリアルに再現できるそうです。
はい、AI 使ってですね、AI というか、二つのカメラを通して、顔を撮影してですね、で、そこの映像から、アバターの表情をちゃんとこう、リアルに再現すると。という技術が、Facebook なんか開発したわけなんですけども、Facebook はこれからその仮想空間のね、サービスをどんどん展開するっていうことを宣言してますんで、その中でこう使われていくんですけども、やはりその表情をね、どう再現するかって非常に難しいし、かつそれをやらないと、どうしても、言葉だけじゃない、喋ったりとか、テキストで打ち込むだけじゃないやり取りっていうのが非常に重要になってくるので、そこでこう表情をね、いかに再現できるかどうかっていうのが、すごく重要になってきます。で、これまでその細かい動きやろうとすると、マーカーって言って、顔にね、こういろんな印をつけて、で、それを、その印の変化を読み取ってやってたんですけども、それなしでできるっていうことは、そのパソコンとかスマホとかそういうものに応用していくと、今後その今やってるようなウェブ会議とかそういうもので仕組みでですね、簡単にその表情まで細かく出せるという風になってくる。ただね、そうなってくるとそうなってきたで、そのウェブ会議だからといって、表情が全部読まれてしまうと。アバターだからといってこう安心してると全部その辺の表情も見えてしまうっていうので、なかなかね、いいのか悪いのか非常に難しいところなんですけども、どんどん、バーチャルとリアルの境目っていうのが曖昧になっていくのかなと思います。
国立情報学研究所は、AI で顔を別の人物に置き換えたディープフェイクを見破るプログラムを開発したと発表しました。Web API として提供するため、この機能を組み込んだ Web サービスを簡単に構築できるそうです。
なんか仮想空間とか、そういうバーチャルアバターとか、そんなネタが続きますけれども、これね、ディープフェイクっていうのすごく今問題になっていて、いろんな人の喋ってる映像とかね、そういうものを、要は、表情とかそういうものを取り込んで、他の人が喋ってるものにこう合わせて、その表情とかを変えたり、口の動きを変えて、あたかもその人が喋ってるかのようにすると、動画を作るっていうことが出てきてるわけですね。だから、例えば、そのバイデンさんがこう喋っていないのに、本当はそんなことを言ってないのに、バイデンさんが言ったかのように、喋る動画を作ってですね、で、それをネットで拡散させて、バイデンはこんなやつだ、みたいな なことをね、やったりとかする。そんなことがこうどんどん広がってきてるんですね。それとか、その、もう本当に、噂話とかいろんなものをどんどんさもあったかのように、その本人に喋らせてしまうとか、そんなことがこうできるようになってきてる。それをですね、見抜くための、まあ、技術を作ったということで、で、さらにそれをですね、ウェブから使えるような形の API を提供していて、そうするとですね、動画配信サービスとか、そういったところでこれが使っていけるようになるんじゃないかなと。で、まあね、とはいえ、もうさっきのニュースの話じゃないんですけど、よりその精度は、その作る方の精度も上がっていくし、見抜く方の精度も上がっていく。まあここはね、いつまで経ってもいたちごっこになりそうなんですけども、ただとはいえ、こういう技術が出てこないとですね、本当にパソコンとかで簡単にいろんなフェイク動画が作れるようになってきてるので、なかなかね、このあたり難しいことになってきてるなと思います。
欧州委員会はスマートフォンをはじめとする電子機器類の充電方法を USB Type-C に義務付ける法案を提出しました。対象はスマートフォン、タブレット、カメラ、モバイルゲーム端末などです。これにより利便性が高まり、無駄が減るとコメントしています。
これについては後半にしたいと思います。
東大阪市は引きこもり支援に e スポーツを活用しようと日本学生 e スポーツ協会と連携協定を締結したと発表しました。引きこもりの10代から20代の若年層の多くがゲームをプレイしていることから、保護者や自治体の支援者などに e スポーツに関する講習会を開催し、社会復帰につなげたいそうです。
はい、これね、面白い試みだなと思います。まあ、ゲームでね、いろんな、他の人と、その一緒にこう組んでチームで戦ったりとか、あるいは、まあ、そのゲームの中で最近はね、ゲーマーとして、やれば、いろんな場に出てきて、そこで活躍する場があったりとかですね。まあ、とにかく、その今までたかがゲームだったんですけども、今は、いろんなことにね、応用されつつありますし、で、その中で、その、いろんなアイテムを作ったりとか、そんなこともできるようになってきたりとかしてる。なので、その単に、その、引きこもりで、こう、ゲームばっかりしてるっていうのであってもですね、そこから生活する、糧を得られたりとかですね、あるいはその中で、他の人とのコミュニケーションとか、いろんなことがあるので、全くね、今までと、こう、違う、その世の中に変わってきてて、そこでの新しいその、生き方とかその、生産性の求め方というかね、社会にこう関わり方とかいろんなことが出てきてるわけですね。で、そういった中で、その引きこもりの人たちを支援するために e スポーツをうまく活用する。ただまあこれね、押し付けにまたなってもいけないので、そのあたりをどう調整するかっていう問題はあるんですけど、まあいろんなね試みをやって、まあね、今ってもうテレワークとかそういうものがどんどん広がってる中なので、まあそういう新しい考え方でいろんな対応していくっていうのがいいんじゃないかなと思います。
ホンダは Google と車載向けコネクテッドサービスで協力すると発表しました。新型車の車載カーナビに Google マップ、Google アシスタントなどを直接組み込みます。2020年後半から北米で販売し、順次世界展開していくそうです。
まあこれね、最初このニュースを見たときに何のこっちゃって思ったんですけども、要はカーナビの部分を取っ払って、そこに Google マップを入れようっていう話になってるということで、いやその考え方ってどうなのよとか思ったんですけど、そもそもまあ、車というか今みんなね、そのスマホのナビとか使ってるんで、だったらその、車載というかそこにそのスマホつなげるようにして、スマホをもっとでかいこうね、モニターで見れるっていう、そこに持ってった方がいいんじゃないのって。で、それぞれの人が好みのナビシステムを使ってるでしょうから、で、また自分でね、いろいろ登録した内容とか、そういうものを、とかをこうやっていくってなると、 わざわざそのカーナビがこう iPad みたいになってくるっていう、なんか、うん、それよりもなんかスマホとつなげた方が良くないって思ったんですけど、なんかね、このあたりの発想がどうもいいのかどうなのか、私にはいまいちよくわからなかったんですけど、まあまあね、ようやくあのナビのシステムがどんどんどんどんこう消える方向に向かっちゃう、ナビ専用の機器っていうのがね、消えていく方向に向かうんじゃないかなと、そんな気がしています。
アメリカ財務省は、ロシアとチェコに拠点を置く暗号資産交換業者、スエックスに制裁を科すと発表しました。ハッカーが企業などから身代金を奪う際の不法な資金取引に利用されていると分析し、サイバー攻撃の抑止策として、初めて仮想通貨業者を制裁対象に指定しました。
はい、まあね、ランサムウェアと言われる、あの、身代金を要求する、サイバー攻撃ですね。そのパソコンをウイルスに感染させて、でもって中に入ってるデータとか全部暗号化してしまって、その暗号を解いて欲しければ、ビットコインとか払えというようなメッセージが出てくるやつですね。で、それの、その支払い先とかがやっぱり問題になっていて、それの支払い先に、ここの、ロシアとチェコに拠点を置く、その暗号資産の交換所、SEX っていうのが、よく使われてた。どうも、このアメリカとかの調査によると4割近くがね、そういうなんか怪しげな取引に使われている口座があったということなんで、まあそういうところがね、で、得てして、その本人確認とかそこら辺が非常に甘い、ゆるゆるの状態での運用をしているという状態なので、まあそういうところでやってると、やはりね、怪しげな連中がどんどんたかってくるし、そこで使われるっていうことがあるので、まあ今回制裁対象になりました。まあ、なので、こういうね、暗号資産仮想通貨っていうものは、その匿名でやり取りできるっていう部分はいいんですけれども、その一方でやっぱ犯罪にも使われやすいということがあるので、まあそこら辺のね、さじ加減をどうしていくのか、やっぱこれから、ますますね、その、より手の込んだいろんなその、詐欺とか、サイバー攻撃とか出てくるので、まあこのあたり各国いろいろね、まだこれから悩ましいところになるんじゃないかなと気になっています。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、足立さん、
はいはい、
なんかちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、うん、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど、
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど、
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、はい、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは外からのウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい。
その、山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、うん、何回もこう、はい、アクセスして入ってきたりとか、そういうなんかやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。手でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんやん。
飽きませんやん、なんですけど。
切れても知らないですよね。うん、はい。
いや、そこはですね、最近ね、かごやさんなんかはね、うん、
はい、
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど。はい。
うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うんうんうん。で、そうすると、その何回もこうミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなってんで、ブロックするとかね。
あ
そういうことができる。うん。かぐやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと思います。
なるほど。安心、なんかもうサーバーも自分のパソコンも両方、ダブルで、
そうそうそう。
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとう。よくわかりました。
はい。
というわけで、かぐやさんのね、サービスにメール、サービス、メールプランっていうのがありますんで、気になる方は、かぐやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、ご詳細を見ていただければと思います。3D アバターの表情を忠実にリアルタイムに再現するシステムってあったじゃないですか。
はいはい。
マーカー使わないで、もう、シワとか、舌などの細かい動きまでリアルに再現できる、うん、これとか動画とかあるんですか、まだ
動画ありますよ。
あります。
出てました、ニュースの中に。うん、笑います。ちょっと
気になりますよね。
まあね、やっぱり、なんだかんだ言って、やっぱり表情見えるか見えないかってものすごい差やからね。
いや、まあだからやっぱりそこがまあ欠点っていうか、まあだからその、なんていうんですかね、テレビ会議でもやっぱり顔を見せた方がやっぱり、
うん、
なんていうのつまらなそうにしてるとか、
そうそうそう、
結構ノリノリでね、うん、聞いてくれてるとかいうのが分かるっていうのはあるんですけども、そういうバーチャルの世界までもうそういうあれが出てきてるんですね、う
ん、まあだからあれですよ、いつまで経ってもなんかあの笑顔でお客様には接しましょうっていうのをやらなあかんわけですよ。口角を上げてとか言って。
なるほど。もうだから、こうオンラインやからもうなんか、もう鼻くそほじくりながら喋ったこと喋ったらいいわっていうのはできないわけですね。
そうそうそう。声だけ元気っていうのはもうバレてまうんすよ。
なるほど。じゃあもうそう、まあ、例えばそのね、今ウェブ会議でね、例えば夏の暑い時とか、
うん、
下手した裸でやってるじゃないですか。まあ、僕はね、ちょっとほんまに暑い時とかも、クーラーかけても暑い時期あるじゃないですか。
いや、そこはね、
うん、
そこはでも、アバターは、別に用意しとけばいいわけですよ。
でもだってそれ、あれでしょ？
ちゃんと何？背広着たやつを置いとけば、うん、いいわけじゃないですか。表情やもん。
あ、表情だけか。なるほど、うん。
表情なんですよ。だから逆に、あれなんですよ。うん、寝起きで声だけ元気やけど、表情に出るから目がこいつ寝てたなっていうのが分かるかもしれん。
目が半開きやぞって。服装とかは再現されへんわけですね。
そうそうそう。服装再現されるやったらそれカメラで映してるのと一緒やん。
まあ確かにそうですけど、いや、でも、うん、全く再現されても面白いなと思ったんですが、そう、なるほどね。表情だけね。
表情だけやから。
忘れてました。なるほどね。
まだまだ。やけど、
うん、
はい、眠そうな顔してるとかいうのバレるのはきついかもよ。
そうですね。うん、
例えばさ、なんやっけ、学校のリモートの授業とか辛いかもね、学生も。
確かに。
もう途中でもう眠いから寝ててもさ、わからへんだけど、ね、お前寝てるやろってバレるっていう。
なんやろ、バーチャル空間にアバターがずらっと並んで、それぞれがもう表情がわかるっていう世界になって
るんだね。わかるっていう。うん、
だから。
ちょっとそれはいいのか悪いのか、微妙な。ね、
和田さんが前で喋ってたらみんな眠たそうな顔して。
いやいや、なんで。それとか、営業とかも辛いよ、リモートの営業も。
あ、そうですね。リモートで営業とかさすがにやったことないな。どんなんなんでしょうね。まああるんでしょうね、うん、そら。
でももう当然ながらそういうのはもう出てきてますよ。はいはい、言ったら、だってライバーって言われる人たちってリモートで営業してるようなもんじゃないですか。
ライバー、なるほどね。
うん、通販とかの商品を紹介して売るわけじゃないですか。ああいう人たちって言ったら営業じゃないですか、あれは。うん、
確かに、まあおっしゃる通りですわ。まあ。
うん、
まあだからこれからね、そのまあ、もうそろそろね、うん、非常事態宣言も今月いっぱいで解かれるっていう話も出てますけど、うん、やっぱりリモートってのはこれから続くんでしょうね。
うん、まあおそらく、傾向としては、そっちの方向に向かっていくでしょうし、どんどんその、なんていうのかな、 これでもやっていけるやんっていうのがある程度みんな分かってきてる部分もあるし。
はいはいはい、はい、うん。そうですね。
で、そうなってくると、やはりそのリモートでいろんなことができるようになって、で、今までできなかったことができるようになるっていうか、まあ、例えば、ね、高齢の方とかでも、そのバーチャル旅行とかで、ね、はい、あちこち行ったような感じのことができるとか、
はいはいはい、
うん、動物園とかでもね、動物園の檻の中にこうカメラ設置したりとかしてるやつとか、
ね、
そんなんがこう見たりとかって、リアルじゃ絶対そんなとこ見れないわけじゃないですか。
はいはいはい。
うん、だからそういうものってリモートだからこそできる部分でもあったりするんで、だから、その、どんどんそういう新しいスタイルっていうのがすごい増えてくるし、うん、まあその中ではこうね、アバターの表情とかっていうのはやっぱすごく重要ではあるんでしょうけど、
なるほどね、
うん、まあただね、どうなってくるんでしょうね、よりカメラにこう映りやすいこう笑顔とかね、カメラに映りやすいというか、そのいやいやアバターに載せやすい笑顔とかね。
いや、まあでも、シワまで再現されるわけですからね。やっぱり、ね、まあ、女性もお化粧、うん、またお化粧せなあかんやみたいなね。まあ悩まれるね。
こう眉間にシワ寄せたら、相手に伝わってしまうんやで、ね、なかなか。えっていう顔したら、もうそれがこうバレるっていう。
確かに。
まあまあ、ちょっと難しいもんがあって、そこら辺は、まあ、どうなんやろ、逆に読まれないようにするっていう、こう技術が、化粧の仕方とかね。
ああ、なるほど。
こうシワが読まれにくい化粧とかいろいろこう出てくるかもしれんし。
まあ、どんどん技術は進みますからね。はい、もう今後も、
まあ、そういうどうなってくるのかね。
お前ね。まあまあ、そんな感じで、じゃあちょっと後半のニュースいきましょうか。
はい
はい、じゃあちょっともう一回読んでみますね。
はいはい。
欧州委員会は、スマートフォンをはじめとする、電子機器類の充電方法を USB Type-C に義務付ける法案を提出したと。
はい。
で、まあ、対象はスマートフォン、タブレット、カメラ、モバイル、ゲーム端末などということで、うん、まあ、これによって利便性が高まって無駄が減るとコメントしていますっていう、まあ、ニュースやったじゃないですか。
はいはいはい。
もうこれ聞いて、もう一番初めに思い浮かんだのが iPhone ですよ。
いや、もうそうですよ。完全に。
狙い撃ちでしょうね、これ。
うん、もう絶対そこなんですよ。
この間ね、iPhone13 が発表されて、まあ、この間発売されたじゃないですか。つい。
はい。
ついこの、はい、前の週末ですかね。
うん。
うん。まあ、発表も見てたんですけど、なんか、その前の iPad とかあんなんは USB-C に確かなってた。
ああ、ね、はいはいはい、うん。
で、まあ、期待されてるのは USB-C 対応になって、あと指紋認証が、まあ、つくんちゃうかとか言われてて見たんです、うん、蓋開けたらもう、その両方ないし、なカメラが良くなって、
うん、
あと何やったかな。まあ、何しかいらんやん、みたいな。感じのね。いや、カメラはちゃんとしたカメラ持ってればね。まあもちろん言いにこしたことはないんですけど、わざわざ買いたくなるほどね。
うん、やし、そこまでの性能いるかっていう話ですよ。
そう。
普段の生活の中で。
はい、F1.5 とかのね、レンズって言ってるってね、もう頭おかしいやろ、みたいな。
何撮りたいのっていうね。もう、
まあでもやっぱりインスタがね、こうやっぱり女性に大人気で、うん、やっぱり少しでも綺麗に撮りたいニーズがやっぱりすごい多いんでしょうね。
まあそこは分からんでもないですけど、ただそこまでやろうとすると、今度ね、単にカメラの性能だけじゃなくて、やっぱりテクニックが求められてくるからね。良くなればなるほどテクニック必要になるんですよ、本当に。
絵は綺麗けど構図ダメダメみたいなね。
うん、そう。なんでそっちに向けるみたいなのとか、いや、逆光やし、みたいな。そういうのをどうするかっていう方が、実はすごい重要で。
そうですよね。
そこはちょっとね、なんか、すごいとか言ってる人たちいるけど、いや、それはあなたたちカメラの撮影テクがあるでしょっていうね。
まあまあ、だからでも逆にやっぱり売る側からしたらね、宣伝でね、うん、もうこの新しい iPhone さえあれば、 すべての写真が素晴らしくなるみたいなこう夢を与えてるわけじゃないですか。
うんうん、もうなんかあの動画で撮影するときのピントをこう自動的にずらしたりとかできるとか、
そうですね、
あるじゃないですか。いや別に映画監督したいわけじゃないねんからさみたいな、そこまでいるかっていう、逆にどう使っていいか分からんようになるでこれとか思ったり
もううちのね、まあ、嫁さんとか娘も新しいのにするみたいなことが、やっぱりカメラがやっぱ大事みたいですね。
うん、まあ、わかるんすけど、まあ、それによってね、また、容量でかなっていくしね。
そうそう、どんどんね。
うん。で、5G じゃないと、なかなか遅れへんとかなってくるし、もう、えらいこっちゃですよ。
で、あえてこの、あれを残しはったんは？
あ、まあ、これね、はい、結局、その、タイプ C、まあ、今回、まあ、アップルを狙い撃ちはされてるんですけど、まあ、こういうね、でもその互換性ってやっぱりすごい重要じゃないですか、
そうですね、
なんやかんや言うても、はい、うん、だからそのためにこう別のケーブル用意しなきゃいけないとか、うんうん、そのアダプターなんかつけないとつながらないとか、
はい、
うん、もうそうなるとそれだけいろんな、なんていうのかな、材料とかがやっぱり無駄になっていくわけですよね。こっちには使える、うんうん、こっちには使えないとかいうのがいっぱい出てきて、はい、でまた企画変わってそれ全部これどうすんのみたいな、
ね、
ケーブルとか AC アダプターとかもいやもうこれ使えへんやんみたいなのがどんどん出てきて、はい、
で
そういうところに、うん、ゴミになって、かつその電子機器って絶対そこにいろんなメッキとかいろんなもの入ってるから、
はいはいはい、
貴金属がすごい使われてるわけですよね、そこの中に。
あ、なるほどね、うん、
でそういうものがどんどんどんどんこうまた都市鉱山とか言われてますけど、いろんなところにこう溜まっていってるやつを回収できればいいけど、回収するのってやっぱ大変やしね、
うんうん、
だからそういうことをトータルで考えていくと、本当はいろんなコネクタって合わせていかないと、うん、やっぱなかなかね、こういうなんか無駄なことをどんどん、うん、はい、やっていくし、やっぱそこら辺をねどうするのかってやっぱものすごい大きい問題になると思うんですよ ね、 で、うん、でだんだんだんだんその今エコノミーというかの経済全体が、うん、どっちかというとシェアリングエコノミーっていう方向に向かってるじゃないですか、自分で、なんか所有してるっていうよりもどんどんシェアしてみんなと共有していくみたいな方向に、はい、うん、車なんかもねシェアリングするようなのがどんどんこうサービスができてきてるし、
はい、
でああいうのでも車の運転の方法とかいろんな機能とかもだんだんこう共通化していかないと、
うんうん、
車によってこうねそうちょこちょこ違うのがやっぱめんどくさいでしょ、うん、違う車乗った時に、
ね、ギアの位置とかね、
うん、
エンジンかけるところの位置とかもね、
そうサイドブレーキとかもね、
そうそうそう、
電動のサイドブレーキのやつもあれば
足で踏むやつもありゃね、
そうそう足で踏むのもあるしサイドブレーキのレバー引くやつもあるし、でいろいろ違うじゃないですかそこら辺が、
はいはい、うん、そうですね、
でそういうなんてやっぱりちょっと戸惑うでしょやっぱ、
だからそうな人の車を乗せてもらったら、どこでエンジンかけてどこでギア入れんやろみたいなね、そうそうそうよく迷いますもんね、
う
ん、
そう、車のね、車検とかで、こう、台車とか借りたりとかして、運転すると、
はいはいはい、
その時も、えって一瞬なるからね。
なります。
うん。なんか、そこら辺が、やっぱり共通化していかないと、その、今後の、その、経済で、やっぱり、シェアしたりとか、共有していくとか、うん、あとは、自分のやつ飽きたらまたこうね、はい、中古市場に流してってリサイクルかけるとかリユースするっていうのがだんだん世の中的にはそれが違和感なく受け入れられるようになってきてるから、
そうですね、
まあそう考えるとやっぱこういうね、まあパソコンとか電源のコネクタみたいなのとかそういうなんてちっちゃいことかもしれんけど、でもそういうなんて本当こう共通化されてたら、
はいはいはいはい、
ね、そんないろんな AC アダプター持たなくてもいいし、で、ね、ノートパソコン増えるたんびに AC アダプターも増えていくっていう、この、これなんとかしてくれよっていつも思うねんけど、
まあだからね、ヨーロッパでこれ、この法案がね、また通ったとすればね、
うん
まあまあ iPhone は多分もうそうなるんでしょうね、来年。
そうならざるを得ないですよね、もう売れなくなるから、
は
い、う
ん、ですよね。
だからまあそういうなのがこうできてきて、やっぱりまあまあね、あの共通化していってで、だんだんそのいろんなものがどれを使ってもこう同じように使えるっていう、なんかそういう世の中にね、こうどんどん変わっていくでしょうし、いろんなものの規格がやっぱりこう同じようになっていって、するというのがこう出てくるのかなっていうのは思うんですけど、ただ一方でね、うん、とはいえやっぱりあの、はい、他の人と一緒はちょっと嫌やなっていうのもあったりするわけですよね。
ありますあります。はい、
でそこら辺をね、最近こういろいろ考えてると、その他の人とは違うよっていうところを、うん、だんだんそのメタバースとか仮想空間とかね、そっちの方でみんな個性を出すんじゃないかなっていう気がするんですよ。
あ、なるほど。
うん、でまあね、ああいうゲームとか、まあ、仮想空間で遊ぶようなゲームとかね、やってる人たちは、はい、わかると思うんですけど、やっぱりみんな個性出そうとするじゃないですか。
そうですね。特にね、うんうん、普段できない格好みたいなね。
うん、そうそうそうそう。
しんどん屋みたいな。
あの、奇抜な服装、
はい、
服装したり、ね、あの、髪型すごいこう、髪型にしたりとか、うん、真っ赤かな髪型とか、金色の髪型にしたりとか、
はい、
いろいろその個性をすごい出すわけじゃないですか、その仮想空間の中。で、その中では別にこうシェアリングするっていう感覚はあんまりなくて、やっぱりこう、うん、その中でデジタルの世界って自分のものをこうすごいね、所有するとか持つっていうのがすごいあって、はいはいはい、でも現実の世界の方はどっちかって言ったらシェアリングして、有限ものっていうのはこう有限の中にあるから、
うん、
数が限られてるからみんなで共有していくっていった方が効率いいよねっていうふうにみんなこうだんだんなってきてるし、
はい、
デジタルの世界の中だと、まあ、ぶっちゃけあの空間ってなんぼでも広げれるから、
そうですね。
うんうん、だからよりこう個性があって、でまた自分のその持ち物とかそういうのも何も増えだって別に重たくはならないんですよ。
確かに、うん、ね、はい、
で極端な話、本当そのアバターにあの衣服100枚着せたって全然重たくもなんともないしね。
そうですね、十に一重ならぬ百重一重。
そうそんなの着せだって全然なんともないわけですよ。
はい、そうですね、
うん、だからそういうところでどうもなんか私の感覚で仮想空間の方行くと、そういうふうにすごい個性が出て、みんなこう違うもの一個一個持ちたいっていうようなところにこう入っていって、でリアルの方は今の経済で行くと、もっとシェアして共通化されたものをみんなでシェアして使うみたいな方向になっていく、なんかね、うん、そういう動きにこれからちょっとなってくるんじゃないかなと、まあそういうところをね、こうちょっと気にしてみてると、なんかデジタルの世界ではどうなのかとか、リアルの世界でどうなのか、多分そこら辺の動きこう見えてくると、こっから先のビジネスとか、みんなの価値観とか考え方、ちょっとこうね、変わっていくところが分かってくるんじゃないかなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
いい、ありがとうございます。
まあ、出だしでね、ちょっと話した、うん、足立さんがテレビに出演すると、
あ、
もうね、ちょっと聞きましょうか。
はい、ちょっと聞きましょうかってい
やいや、どんなテレビでやるんですか。
ですね、これあの、まあ、この放送をやってる時はもう終わってるんですけど、
はい、
予定で9月の28日の火曜日のですね、
はいはいはい、
あのスッキリっていう番組、
スッキリ、
あの日テレ系で、うん、
朝やって
る、
ね、
うん、あの加藤浩二が出てるやつですね、
加藤のラーメン加藤さん、ね、
あのあれにですね、あそこのテレビ局から電話かかってきてですね、
はい、
で、あのNFT についてちょっと専門家のご意見を伺いたいと。
さすが。
もう専門家になっちゃいましたよ、ついに。
どういう肩書きで紹介されるんですかね。
そう、どういう肩書きで紹介されるのかようわからんですけど、まあ一応専門家みたいですよ。
専門家。NFT。うん、よくあのバラエティとかでね、
うん、
あのカレーの専門家とか、 いるじゃないですか。
ありますね。餃子の専門家とか。
そうそうそうそう。1年間で360杯ラーメン食べてますみたいな。
そうそうそうそう。
あの立ち位置なのか、うん、それともこう、もうちょっとこう、なんていうんですかね。評論家的な立ち位置、文化、的ななんか立ち位置なのか、どっちなんですか。
まあ一応なんか専門家っていうか IT の、うん、専門家詳しい人っぽい扱いだと思うんですけど、
知らんけどな。真面目な方だけですね。
うん。一応なんか、チラッと、もうこれね、放送されるときは終わってるからあれですけど、ですね、なんか NFT アートというか VR アートで、その NFT で、売れたっていう関口愛美さんっていうVR アーティストいるんですけど、その人なんかも出たりとか、はい、あと、その、日本人でね、ピクセルが書いて、それが小学生なんですけど、めっちゃ売れてるっていうね。
おー、なるほど。
そんな子の話とかも出るらしいんですけど、
だそういう、うん、まあ、実際に NFT を使ってデジタル、
そうそうそう、まあ、あれを。やってる人、うん、そういう事例はある。うん。
事例をいっぱい流しながら専門家の意見を、
そうそうそ う, そ う, う。
流すみたいな、そういう立ち位置ですね。
うん、
お
そうそう。その NFT ってそもそも何なんっていう話とか、
はいはいはい、はい
うん。その NFT って、どんな風に、買ったり売ったりできんのみたいな話とかね。
うん。
それとか、あとはその NFT って、なんかとは言うても、なんか今大丈夫なんとかね。
はいはい。そういうのを聞かれたわけですね。
そうそうそう。そういうなのをこうね、多分これもう放送した後なんで、1、2分で終わってると思うんですけど、
ね、
私の喋りはおそらくね。
はいはいはい、
まあ、実際の、これリモート取材で今回やったんですけど、
はい、
1時間ほど喋ってますから、
もっとは。なるほど。まあ、いよいよ足立さんも文化人ですね。
まあまあ、ね、そのうちどっかの事務所に所属して、
あ
タレントになってるかもしれないですけど。
今日はマネージメント契約結んでるんで、ちょっと僕通してくださいよ。
え、
これからは。勝手に今回受けられましたけど、こっち通してもらわないと困りますよ。
窓口やってるのにって。
そうですよ。8割くらい抜
きますけど。8割も抜くの。怖
いやいやいや。まあまあでも本当にね、なんていうか、まあ足立さんが本当にまあ、いつぐらいから言うとありましたけど、去年の年末ぐらいからですか？
ん？
NFT がどうの。
ああ、ね、そうですね。だいたい去年の年末あたりからなんかじわじわ出てきて、年明けぐらいにドーンっていってるから。
うん、まあ足立さんが ね、これからこう来るよみたいなのがいよいよ現実化になってきてますね。
うん。で、まあね、今回たまたまなんですけど、その、テレビ局の人もいろいろ、ネットで調べたりとかしたらしいんですけど、番組で紹介するためにね。
はいはいはい。
で、なんかその中で、まあ私の書いた記事とか、まあここでも紹介してたファインダーズとかの記事とかも読んでいただいたみたいで、
はいはい、
で、そうすると、まあいろいろ見たけど、やっぱなんか一番わかりやすかったんで、お願いしたいですって言っていただいて、まあありがたいなと、うん、思っておりますけども。まあ、なかなかね、この辺、今だと本当その少ないと思うんですよ。まだ、そういうのをちゃんと説明でき、ちゃんとというか、わかりやすくというか、
何にも知らない人に説明、ね、わかるように説明しないといけないですもんね。
そうそうそう。わかってる人たちは結構いるんですけど、
はいはいはい。
もうね、そもそもがブロックチェーンの技術の上に乗っかってるから、その辺わかってる人にとっては別にそんな、いや、当たり前やん、みたいな話になってるから、そういう人たちはいるんですけど、ただその人たちが、じゃあ、よくわからないっていう人たちにこう説明できるかといったら、うん、また難しいんですよね。そのブロックチェーンとか説明せなあかんのかい、うん、みたいな話になって。
確かにね。思いますね。なるほどね。
まあ、だから幸い私は前にね、ビットコインの本とか書いたりとか、
はい、
まあ、あっちこっちでおかげさんで、セミナーやったりとかもしてきたんで、まあそういう意味では、すごいそこら辺のことが役立ってきたんかな、というふうに、自慢しときます。
そんな偉いお方が、この番組にね、ずっと、 レギュラーで
出ていただいて。いや、ずっと出るんかな。もうそのうちなんか2週間1になって気づいた月1になって、あれそういえば半年ぐらい出てないなみたいな、テレビばっかしやな最近みたいな。
あの罰金取りますわ、そうな
って。罰金ないそれ。
ギャラじゃなくて罰金いただきます。休んだ。
出ない、はい、休んだ会は、あの、罰金取るからねって。はい、怖
っ。まあまあでもね、頑張っていただいて、これからバンバンね、テレビ、ラジオ、週刊誌、ね。私さんの名前が出るかもしれないということで、陰ながら楽しみにしております。まあまあ、そんな足立さんへのね、応援コメント等あれば、はい、ぜひあの、Facebook とか YouTube でありますんで、コメントください。
はい。はい。よろしくお願いします。はい。
他に告知は大丈夫ですか？
あ、もう、今のところは、あ、そうそう、そういえば、あの、10月に、いよいよ本が、出版されるようになって、はい、だいぶね、デザインとか、あの、表紙とかね、
はいはいはい。
あの、決まってきて、なかなかね、おー、いい感じやなって思ってますけどね、私はもうなんか、ウキウキしてますけど。は
い、じゃあ、ぜひこの番組に検本お待ちしております。
検本せなあかんのかい。買ってくれんのちゃうの。
いやいや。
あの、買ってくれたらの検本って書くから、私がそこに。
サイン入りで。
そうそう。ないよ、それ。
遠慮しときます。まあまあ、そんなこんなで、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスの籠谷ジャパンの提供でお送りしました。